鉄尾鉄子の部屋、鉄道についての話題やニュース、ツアーレポート、そしてゲストに各ジャンルのエキスパートの方を招いて、鉄道の魅力とともに様々な情報発信をしていくコーナーです。鉄道ファンもそうでない方もぜひお聞きください。鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは JR 北海道釧路支社、株式会社小野寺組の提供でお送りします。それでは鉄尾鉄子の部屋をお送りしていきます。今週もお相手はメインナビゲーター、鉄道歴56年、鉄道愛好家の星匠さんです。
はい、
星さんです。今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
そして FM 釧路からは鉄道歴50年、鉄尾代表の斉藤修司です。
はい、斉藤です。よろしくお願いします。
はい、斉藤さんです。さあ、それでは今週の鉄尾鉄子の部屋をお送りします。
はい、先週に引き続きまして、バスから釧路の街を考える会の森さんにお越しいただいております。森さん、どうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
先週は路線バスっていうか、路線バスの昔話中心だったんですけど、
はい、
ちょっと情報を、はい、一つ路線バスのまた情報をここでお話しいただきたいと思います。はい、なんかそれこそ車両でなんか動きありましたでしょうか。
はい、釧路バスにですね、はい、新車が入りました。今、はい、605号車っていう車なんですけども、はい、こちらの方はですね、12番の文園交流線の方に入ってます。は
い、私がよく利用させていただいております交流線でございます。はい、
6月のですね、はい、2週目ぐらいかな、ぐらいから運用されてまして、まあ、どこ入るんだろう、どこ入るんだろうということでですね、まあ、こうバスの好きな人たちとですね、いろいろシミュレーションしてたんですが、はい、まさかの交流線ということでですね、まあ、でも今交流線の方がですね、はい、2年前に入った593という新車がですね、もともと55番で入ったんですけども、ちょっといろいろあって今12番にトレードされてですね、走ってまして、でそれでまあ605号車と593と、新しい車2台が交流線に行ってるということでですね、まあ昔からですね、やっぱり交流線とかですね、あと18番の白川線、65番三原線というのは昔からこう新車が入るところだったんで、はい、やっぱりそういう位置づけで車が入ってるのかなというふうに思いました。
大変ありがたいお話で本当ありがとうございます。
は
い、
まあ、その他にですね、路線では602号っていう車がですね、はい、これワンステップバスなんですけど、はい、まあ、ライオンズさんから来た車なんですけど、まあ、その車が、今65番の、三原線ですね、終日65番入ってます。で日曜祭日は88番と222番という、はい、そちらの方に
イオン、
そうですね、イオン新富士線の方に入っております。まあ、その車が路線は2台かな。はい、
あ、そのライオンズバスは、はい、もう当然色は塗り直してるから、
もちろん今の釧路バスのツルカラーですけども、はい、ライオンズさんの車のワンステップは今回初めて来てますね。でやっぱり釧路さんはどちらかというと、まあ、新車ノンステップ、で、はい、まあ、よそから来る車は基本的にはやっぱりワンステップが非常に多くて、でワンステップバスだと、はい、こう1段ステップはあるんですけども、はい、その分床がフラットになっているので、
そうですね、
はい、やっぱり乗客が乗せやすいというか、はいはい、まあ、詰め込みやすいという言い方があれなんですけども、まあ、乗ってどんどん詰め入れると、はい、でノンステップバスだと手前は低いですけど
ね、
後ろがこうドアから後ろが高くなっているので、その分こうやっぱり人が乗せられない部分があると、はい、ですのでこう朝の増発とかスクール関係の車っていうのはどちらかというと、従来型の古い2ステップバスとか、あと1ステップバスが回るような形で入っているというところでございますね。はい、
まだその2ステップバスもまだ走ってる。
ああ、まだまだまだあと何台あるのかな。今回この605号車っていう車が入って、はい、266号車っていう、うん、まあ、ちょっと話またあれですけど、ポーロットの266号車っていう、はい、元東武バスの車がですね、廃車になりましたんで、あとは313、362、375、376、6台、あと6台ですね、2ステップバスが。
あ、残ってるんですね。
残ってますね。本当にもう朝の増発と、うんうんうん、それと予備車に2台います。はい、ですので、まあ、たまに あの予備車が来ると2ステップ来たりしますけど、
はい、いや確かに、まあ多分ね、当然車検とか検査とかありますんで、はい、その時はちょっとあの古めのバスが、ね、来る時はありますね、
だいぶそれでも釧路さんだと4台今の、うん、まあ、L、今のっていうか一つ前ですけど、はい、エルガっていうタイプの、はい、ワンステップバスがこう、はい、あの予備車にも回ってきてますので、うん、はい、だいぶこう車は新しくなってるかなというふうに思いますけど、多分その廃車になった266号車っていうのも、はい、平成5年車の東部バスなんですけど、多分東部の車で残ってる中では一番最後だったかもしれないですね、はい、その当時の東部バス当時の写真を持ってた人がいて、X に上げてましたけど、まあ、いよいよ廃車ですねみたいな、
やっぱり分かるんですね、そういう情報
とか。そうですね、まあさすがにもう33年ですからね、よくまあ33年間こう整備かけてですね、はい、ずっとこう維持できたとすごいなっていうふうに思いますよね、
しかもこの釧路のこの厳しい気象条
件ですね、こっち来て20年ですから、元いた会社よりも倍、
あ、
倍近くこう走ってましたからね、
いや、なんかあのその、まあ、そのバスでも、でもエアコンはついてますよね。
あ、もちろんもうエアコンついてますよね。はい。
なんかこちらにあのその、まあね、移動してきたっていうか、バスも全部こうエアコンがついてるって、それまで釧路のバスって、エアコンなんかついてなかった
わけですよね。いや、そうですね。エアコンないですからね。
ないですからね。だから今、当然ながら今全部もちろんエアコンついてます
ね。エアコンついてますね。ですから、はい、道南バスさんって、ある室蘭ありますけども、はい、あそこはもうしばらくエアコンいらないって言ってですね、エアコンついてないバスを買ってたらしいです、でもまあさすがにこういろいろ変わったら標準装備でもエアコンついちゃってる、はい、まあ、それしょうがないですよね、
そうですね、なんかあのエアコンついてるバスが多いせいか、あの雨の日でも窓ガラスあんまり曇んないですよね、
まあ、常にこう出してますんで ね、
あれその前だったら運転手さんがなんかあの一生懸命なんかタオルかなんかで
拭きながらですね、
拭きながら
拭きながら懐かしいですね、確かに拭いてましたね、
拭いてましたよね、
ダッシュボードに置いてましたね、
置いてるんですよね、
雑巾ですか、
はい、そうですね、
はい、いやだからやっぱりエアコンの力はやっぱり大きいんですね、
はい、
じゃあ、 あのどうしようか、路線バスから
今度都市間行きます、
都市間行きますか、はい、はいはい、じゃあ都市間バスで何か動きありますでしょうか、
はい、都市間の方はですね、はい、まあ、基本的には大きな動きはないんですけども、
はい、
サンライズ旭川号、
旭川、はい、
釧路旭川は、まあ、都市で結構2往復出てるんですけど、その間にですね、はい、北見止まりの車があったんですよね、旭川、北見、北見、旭川っていうのが一往復あったんですけど、それがなくなって、もう本当に単純に釧路と旭川通しの車2往復でにしかならなくなっちゃった、で、まあ、北見、旭川っていうのは、はい、まあ、北見バスさんが持ってたんですけど、やっぱりこう乗務員さんのがいないということで、そちらの方は休止になったのかな、廃止になったのかな、まあ、そんな感じで、ほうほう、まあ、ただですね、釧路新聞さん見てるとですね、あのサンライズ の、はい、あの乗降状況なんですか、ね、結構ですね、三角バツなんですよね、
そうですね、
結構こう使われてるというか、乗車はいるんですよね、はい、ですから非常にこういい改正だったのかなというふうですね、
そうですね、北見でも乗り降りできるし、
はい、できますね、
だから使い勝手はありますよね、
はい、良くなったんですよ、まあ、はい、もともとはですね、北見釧路が2往復あって、
うん、はいはい、
旭川釧路も2往復あってって、はい、なってたんで、そうなると釧路からバス2台出して、
はい、
で向こうからも2台出して、
2台出して
、はい、で他も一緒なんです、
はい、
まあ、旭川朝と昼ですんで、うん、やっぱりこっちからバス2台出さなきゃならないし、はい、向こうからバス2台来るんですけども、
そうですね、
でも、まあ、それでもですね、うん、はい、使い勝手がいいというか、まあ、北見で30分ぐらい確か休憩時間があってですから、
は
い、まあ、ゆっくりのんびり行けますしね、
はいはい、
あの
やっぱりまっすぐ行ける旭川までまっすぐ行けるっていうのはこれやっぱり大きいと思いますね、
一本でやっぱり行けるっていうのはすごく、はい、あの交通事情が非常にですね、はい、後ろ旭川となると、僕よく、あの某団体の集まりで旭川行くんですけど、
あ、はいはい、
あの まあ、車で行く分には全然いいんですけど、はい、公共交通使うとなると、はい、うん、バスしかまあ基本的にはない
んですよね。
一本で行くにはないですね、
それしかないんで、はい、そうやって考えるとですね、非常にいいかなと思うんですよね。まあ、朝出てってで、あの、まあ、例えば次の日の遅い便で帰ってくることもできますし、ね、はい、そしたら非常にこういいんじゃないかなって気がしますけどね、はい、まあ、そのぐらいかな。スターライトも基本的にはまあ変わってないですし、はい、前の放送では新車が釧路さん入りましたけども、うん、はい、順調に稼働してますし、
そうですか、
ええ、あと、まあ、根室号の方も、
ええ、
前と変わらず、まあ、あの受け持ちがですね、全部根室さんだったんで、引き続き根室さんの車が2台走ってきてますけども、はい、そちらの方も変わらずということなんで、うん、都市間の方も、はい、まあ、いい状態でないのかなというふうに思いますね。
あの根室から札幌にあの夜行バス出てますよね、
はい、
あれは多分北海道内では最長距離ですかね。
多分最長だと思いますね、はい、根室から直通で札幌っていうのは今運休中で、必ずあの別海、中標津寄ってくるんで、
は
い、かなり、まあ、あの遠回り中なんですけども、 それはずっと変わらず運行してますので、
なんか一回乗ってみたいっていう思いもあれば、いやなんか怖いなっていうかあの耐えられるんだろうかなと思ってですね、
まあ、あの釧路市内走らなくなってますんでね、高速乗ってしまうんで、うん、だからかなり時間短縮なるんじゃないですかね。
そうですね、
昔はそれこそ釧路から阿寒インターまで下道取っていかなきゃならなかったの、うん、ですからね、今別府から
もう
乗れますからね、はい、そしたらもう一気にダーンと行っちゃいますよね、はいはい、そうやって考えたらかなり使い勝手も良くなったんじゃないかなって、やっぱり乗ってるみたいですしね。
いや、俺あれはやっぱり、いや夜行バスって、ちょっと私最近やっぱり年取ってきたんで、あのちょっと辛くなってきたんですけど、やっぱ使い勝手はあるんですよね、
あの北海道バスさん の、はい、あの夜行バスも、はい、もう週末はバッテンですしね、
あ、
やっぱり利用されてると思いますよね、はい、
あ、それとね森さん、あのスターライトもね、
はい、
あの北海道バスさんはもともと横にこうカーテンビヤーっとこうついたんですけど、はい、今釧路バスさんとか阿寒バスさんとかもついてません、カーテン横に。
まあ、多分ついてると思いますね、
やっぱり随分そのプライベートというか、
そうですね、あの、まあ、はい、道内の都市間関係は多分そこまでかなと思うんですけどね、あの本州行くとですね、もう完全個室ですからね、でそういうバスが多いんですよ、あの大型のバスに12人乗りとかですね、
12人、
12人乗りなんですよ、徳島東京だったかな、完全個室でフルフラットってやつ、
フルフラット、
はい、あるんですよ。
それまさか2段ベッドとかじゃないですよね。
いや2段ベッドではない、でも2段ベッドのバスも出ましたよね、
う
ん、2段ベッドっていうか、あの高知、東京高知だったかな、
は
い、いやよく勉強取れるなと思ったんですけど、
だってやっぱり、ね、シートベルトっていうかあれしなきゃならないですよね、
シートベルトするんですけど、要はあの外国にあるようなあのこうベッド式になってるんですよ、本当に横に寝れるっていうのがあって、はい、それがいつだったかな、今年入ってからですかね、そういうバスも出ました。
いや北海道にいつ入ってくるんでしょうかね。
だから、まあ、ただその北海道の道内で移動するとなると、まあ、基本的には拠点が札幌ですから、
そうですね、
はい、そうなると今スターライトでも5時間20分ぐらいですよね、
はいはい、
そうなると、まあ、函館とか、まあ、旭川は近いからいいですけど、うん、あと稚内ですかね、
稚内ですね、
そうすると、はい、そこまで必要なのかなとかですね、
う
ん、例えば個室の件もそうですけど、
あ、そうですね、
いや
でもあの釧路函館とかね、
そのぐらいの
距離だったらなんか個室あると嬉しいですね、
例えば、まあ、こっちで言ったらあと網走北見もありますか、 あっちはバスの需要が多いんで、もしかしたらちょっと特化したものを作るといいのかなって気はしますよ ね、はいはい、
そうですね、
まあ、例えば夜行便があれば、
はい、
あの1便普通だけど2便こうですよとか、料金体系変えてあげて、
はいはい、
ちょっとあの差をつけることによって、うんうん、 またそこにお客さんがつく可能性は
あると思いますね、
もともとスターライトが出た時っていうのは、はい、その3列シートっていうのが売りだったじゃないですか、
そうですね、う
ん、3列独立シートでプライベート保てますよ、
そうですね、
隣の人は気にしなくていいですよっていうところで3列シートが出てきて、はいはい、それがあの日本的にかなりすごい設備だっていうことで、こうバーンと出たんで人気も出てっていうことで走ってましたから、今はもう当たり前ですけどもね、3列でトイレがついてとか、
そうですね、
です
毛布もついてとかですね、
毛布もついてですね、ジュースも飲めてみたいなですね、でそうやって考えると、まあそこから先に行くとすればやっぱりその個室制にするとか、っていうのもまあ一つありかなとは思うんですが、ただまあそういうふうにコストかけて集客できるだけのものが果たしてできるかどうかというと、北海道内で札幌を起点とするとなれば、なかなか難しいところもあるかなというところありますね。もう札幌釧路でもハイデッカーですから、スーパーハイデッカーじゃなくて釧路さんハイデッカー入れましたんで、そういうふうに考えると、こう車のグレード的なことも、あのお金はすごくかかるんですよね、あの3列シートの車ってお金かかるんですけども、そこでこうコストを下げるとすれば、車の背が高いのを低くするとかっていうふうになってくるかなっていうふうにはなりますね。
で、あの今その、まあ、予約システムもしっかりしてて、座席も今あの JR と同じように選べるんですよね。
そう、選べるんですよね、全部自分でこっちでこうできるんですよね。
森さん的にはどこの席がいいんですか。例えば運転席の後ろだとか。
僕は運転席の真後ろ
そこは、
そこはやっぱり、
まあ、まあ、あのお座席って言われるあの
お座席、
あ、出口の入り口のすぐそばとかですね。でも僕はどうしてもですね、まあ、そこもいいんですけど、やっぱりあの一番後ろの運転席側の一番後ろが僕好きなんです。あそこで揺られるのが好きですね。
ああ、そうですか。
あのまともにサスがバフンってくるんですけど、
そうですね、後ろの方は、
バウンドするのが気持ちいいですよね。
あれが好きなんですよ、
酔わないです。
全然酔わないですね。
そうですか。まあ、あの列車ずっと乗ってる私が言うのもなんですけど、なんかね、バスはね、いや嫌いじゃないんですよ、乗るんですけど、やっぱちょっと一番後ろはなんかやっぱり酔うんじゃないかなと思って。
いや、まあ、ちょっと僕もいろいろな団体入ってて、役回りでどうしてもですね、幹事的な役回りが多いものですから、あの必ず運転手さんの後ろに座る、はいはい、みたいなイメージが僕の中ではずっと最近あるんで、大体そこに座ってます。
なるほどね、
はい、
いや、 やっぱり なんですかね、こうあのバスも選べるようになったし、そうやってこう、そしてね、そのカーテンを閉めるじゃないですか、で多分昼間の便でもカーテン閉める方当然いますよね。
いますね。
そしたらあの真ん中の座席の人が窓何も見えない
ですよ。そうですね、
あれが嫌なんですよね。
ちょっとまあ、気の毒ですよね。
なんか私的にはやっぱりなんか景色見てないと、いや高速道路走ってても、そんなに面白い景色ってあんまりないんですけど、やっぱりなんか外見えないとなんか不安なんですよね。
そうですよね。
いや、まあ、僕もやっぱり窓席の方が、まあ、座るならやっぱ窓席がいいかなと思って、
いや、よっぽどなんか本とか、まあ、携帯でそのなんか動画見るだとか、それに集中してればいいんですけど、なんかあのバスもそうやってこうだんだんグレードアップして、予約もそうやってもう最新なものになっていくと、やっぱりなんかバスって最初なんか都市間バスって、あのちょっとなんか、まあ列車に比べると料金安くてあれなんですけど、本当にこうなんか身近な乗り物っていうか、
そうですね、
移動手段になりましたですね。
まあ、列車と違うのはやっぱり、まあ、近くの例えば停留所から乗れたりですね、
そうです
ね、やっぱそういったこう、はい、便利さっていうのは、はい、まあ、それは もちろんしょうがないと思うんですよね。道路走るんで、ですので、はい、そういった部分もできますし、ね、はい、あと、まあ、先ほど言ったように、まあ料金の面もそうですし、あとこう何かあった時にその例えば高速が止まりましたとかって、降りてですね、遠回りしてでも帰ってこれるっていうの
は、そうですね、機動性は多分高いと思いますね。
そういった部分に考えるとですね、まあ、バスがいいかなと思ったりもするんですけどね、
あのスターライト号は運転手さんやっぱりずっと2人なんです
。今2人と1人もあるかな。あの同じく、はい、あの北海道バスさんと一緒で、はい、あの休憩時間が 2回、はいはい、トラサルっていうことで、はい、確か1人と2人とあったはずですね、は
い、いやなんか休憩場所が、なんかダイヤ見てたら2箇所あるのと、はい、あと1箇所だけしか止まらないのと、だからなんか運転手さんちょっとあれなのかなと思ってですね、
2箇所止まるときは1人ですね、
はい、あ、はい、
もう法律で決まってます。
いや決まってるんですよね、はい、
ええ、
いや、やっぱりなんかやっぱりバスに乗ってるとやっぱその休憩時間って面白いっていうかですね、なんか外の空気わーっと当然吸えますし、
SIM カップとかよく大体止まりますよ、
SIM カップで、はい、
はい、SIM カップで止まってるとですね、僕もバスいっぱいいるとわざわざ止まるんですけどやっぱりなんかですねホッとするんですね。
そうですよね、
あ、今日はどこどこの何号車来てんだなとかですね、
あ、そういう意味の楽しさですね、
はい、
なんか物食べ特産品をなんか買って食べるのかなと思ったら、
あ、もちろんそれはあるんですけど、まあ、あのバスの車号を見てですね、はい、お、今日これ来てんのかとかですね、でこっち来てるんだとかですね、
そういう楽しみ方をぜひ今度教えてください。
わかりました、
はい、はい、今週はですね、あの都市間バス、それからまあ路線バスの新車について、
はい、
森さんにお話をいただきました。どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
鉄尾鉄子の部屋、お送りしてきました。今週もお相手はメインナビゲーター、鉄道歴56年、鉄道愛好家の星匠さん、
はい、
そしてゲストにはバスから釧路の街を考える会副代表の森圭一郎さんを迎えしてお届けしております、
はい、
FM 釧路からは鉄道歴50年、鉄道代表の斉藤修司でした、
はい、
皆さんどうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは JR 北海道釧路支社株式会社小野寺組の提供でお送りしました。